お祈りします。父なる天のお父様、私たち一人一人をその口から出る御言葉によって生かしてくださる恵みをありがとうございます。どうか今日もその御言葉によって神様の御旨を私たちが知り、また心から喜んで聞き従うことができるように、さらに恵みを増してください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。神様の御言葉は私たちに重荷とはならず、かえって真理を知ることによって私たちは自由にされます。だから神様の御言葉が私たちをどんなにこう指摘する言葉であり、また私たちのうちに本当に義が一つもない、善が一つもないんだとおっしゃっても、それは神様が私たちを蔑み、私たちを嫌って言う言葉ではなく、そういう私たちに神様は憐れみを持って、愛を持って、そのことに対して解決してくださろうとする神様なんです。だからこそ私たちには救いが必要。だからこそ神様の力、神様がいなければ私たちは自分のそういう惨めな姿、そういう罪から解放されることができませんから、神様は私たちに御言葉を持って語ってくださることは、かえって私たちを救い清めようとする神様の愛なる心なんです。私たちがもし神様が自分自身に対するその持たれてる心、その愛を信じることができないならば、その神様の言葉一つ一つは私たちにとって嫌な言葉となり、また叱られる、また命令される、そうじゃなければなんか縛られてるみたいに感じるかもしれません。私がもし子供に食べなさいと言っても、それは子供のために言うのであって、また食べるなと言っても、それは子供のために言います。でも私が子供のために言うというその心を子供がもし信じてくれないならば、それがわからないならば、食べるということも嫌なことだし、食べなさいと言ってもなんか命令されて食べたい心が消えてしまう。逆に言ったら、もう食べなさいと言ったから食べたくないというような、そういう心になってしまうし、食べるなと言ったらもっと食べたくなるような、そういう心を持つのがなぜなのかというと、その言う人の心を受け取ってないから、その愛を信じてないからなんです。私たちが神様の言葉に対して理解できないとか、文句が多い、なんか言う言い分が多い、そういう人は神様がそれをなぜ言ったかを信じないからなんです。その私たちに対して語ってくださるそのこと自体がどんなに神様の憐れみであり恵みなのか。神様は私たち一人一人に言葉をかける必要、神様のためだったらないんです。でも私たちを生かしたい、私たちが幸いになってほしい、私たちが罪から解放されて自由になってほしいと神様が思うから、神様が私たちに対する心が祝福だからこそ、神様は私たちに言葉をかけてくださってる。これはいけないんだ、これはすべきだと私たちに教えるんです。で、私たちがその神様の心を知ることもしないし、知ろうともしないし、神様がそう言ってくださっても私たちはそれを信じません。すぐ忘れてしまいます。私たちは神様を疑うのにはすごく敏感です。早いんです。ほらご覧なさい、神様愛じゃない、神様公平じゃない、神様は私なんかそんなに大切にしてない、あの人だけもっと大切にするみたい、あの教会、あの国、あの民族、そういう人たちを神様がなんかエコ引きしてるみたいで、ある民族、あの団体、ある人たちは神様が見捨てたみたいに私たちが思って、ほらご覧なさいというところには私たちが早いんです。でも神様が言った通りに、私は誰もエコ引きしません。人を会見で測ることはありません。 あなた方がどんな罪を犯しても、どんなにダメな人間であっても、あなたのうちに善が一つもなくても、私はあなたを新たにして私の子供とし、私はあなたと共に住まいますよという言葉は私たちがよく忘れちゃうんです。よく信じません。私たちは本当は今イエス様信じてるクリスチャンという私たちはみんなそれ知ってるんでしょ。イエス様が私たちのために死んでくださり、私たちの罪は全部払われ贖われた、私たちはもう罪から移し出された、解放されたということを私たちはみんな知ってるはずなんです。知識として聞き、またそれを信じてるはずなんです。だけどローマ人への手紙の8章の一番初め見ると、イエス・キリストにあるものは誰であっても罪に定められることはありませんということを、決してありませんということを、なぜパウロが言うのか。私たち信じてるという人たちがよく忘れているからなんです。それで自分自身も罪に定めたり、自分自身が本当に許されて罪から贖い出されたということを体験できない人、本当にそれを知らない人は、人をもまた裁いたり、まだ測ったり、またその人はああだこうだという自分の測りの上に置いて人を批判します。でも人間、自分の目で見たら兄弟姉妹の目の治療をいつも見てるし、自分の測りに置いてみればその人のいつも会見を見てますから、その会見で本当に自分たちが見て、もうあの人は正しい、あの人は本当に完全だと見られても、神様はまた違う目で見ます。その人の心を見ます。その人の思いを見ます。私たちは人を会見で見て裁いたり批判したりするし、また会見で見て、あの人は立派だ、あの人はいい人だと測ります。でも神様は私たちの心と思いを調べられるから、その神様の計りにおいては全ての人間が同じなんです。五十歩八歩というか、どんぐり背比べみたいなもんなんです。子供は天使のようだと私たちよく言います。でも子供がアダムの子孫として生まれる時に持ったそういう肉なるもの、それはさっき悪い考えから始め、殺人とか、また妬みとか盗みとか姦淫とか、結局人が小さい時から測る測り、小さい時から思う思いは全部自分勝手なもので、自己中心で、それで本当にこう定まらない。何かを測る測りだったら、測りの中心がいつも同じじゃなくちゃいけないのに、中心が年中動いてしまうんです。そういう私たちの測り、それでもって自分が測って全てを自分式に考えて、それで批判して、それで偏見を持って、それで私たちはもうそれを主張していきます。それが神様の前で全部罪だということだから、私たちが持って生まれたそういう肉なる思い自体が、考え自体が本当に神と異なる別なサイクルを持っていると言いました。で、そのサイクルは神を信頼しない、神様を神様として置かずに、自分が神になって、自分が測って、自分が全てを決めて、自分を正しいとする、自分の義を主張する、そういう計りなんです。そういうサイクルなんです。でも人間、良心があるというか、その中でやっぱり自分が正しくないというのは分かるんですね。だけどそれを誰かに見られるか、誰かに言われるか不安なんです。それで人間はそれを白く塗って、それをまた自分自身でもマインドコントロールして、私はそんなに悪くない、いい人間だと 自分自身で自分の心の中にはいいものがあり、自分の考えは正しいんだということを自分にいつも言い聞かせます。それはある意味では私たちが自ら正しくないことに対していつも気にしている、本当に正しくないことに対して気づいている証拠かもしれません。だからよく良心があるないと言うけど、良心というのはよく鏡を磨けばよく見えるけど、そうじゃなくて埃がかぶって何かを塗ってしまったら、その鏡は鏡の役割ができないみたいに、私たちの心というのは神様の光に照らされたら神の光で見ることだけど、そうじゃなくて自分が見るそういう目、また人の視線、そういうことで測られる自分というのは、汚れがつけば、慣れてしまえば、決して罪が罪として現れるのではなく見えなくなるんです。でも御言葉はそうじゃありません。どんな場合でも鋭く私たちの心と思いを裸にしてしまいます。その御言葉の前に映し出された私たち、そこには私たちから出るものはいいものが一つもないんだということを明らかにしてくれます。それはすごく私たちが認めづらい、また嫌なものなんですけども、しかしそのことを認めてしまうと、私たちは逆にさあどうしようということになります。神様の御言葉を聞いた時に、イスラエルの民が自分の心を刺されてどうしましょうという心を持ちました。本当にどうしましょう。神の御言葉の前での私たちって本当はいつもそうなんです。先ほどの話の中でも、私たちが自分の経験や自分の持っているもので何か生きられる、そういう条件を自分で持っている人、考えている人は、困ったものだけ神様に助けをいただき、困った時だけ神様を必要とします。で、神様がこうしなさい、これはしていけませんと、いちいち神から聞いて生きるということをすごく嫌がりますね。でも本当に生きる術がない人は、神様が言葉をかけてくださる、神様が語ってくださる、そのこと自体で本当に幸いであり救いだ。私を誰も助ける人がいないし、私の存在を誰も気づく人もいないし、私の悩みを誰も知らないのに、神様はその私に言葉をかけて、私と共にいて私に語ってくださる。そのこと自体で、その言葉が何であれ、そのメッセージが何であれ、その方が私を顧み、私を重んじ、私と共におられる。それで私に語ってくださる。そのこと自体に愛を感じ、そのこと自体に恵みを知るならば、その言葉の内容は全部受け入れるようになっています。さっき子供が、お母さんがご飯食べなさいということも、食べるなということも、それが愛だということを受け入れたら、食べることも、また食べるなということ、その言葉に聞き従うことはそんな難しいことじゃありません。でも、もういちいち言われて嫌だと思う、そういう思いを持ってれば、私がそんなことくらいは分かっててやるよ、これ私の体だから、私のお腹なんだから、私が自由にする権利があるじゃないか、なんで言われるのという、そういう心を持ったら、お腹空いても言われた時は食べたくない、また食べないと思ってても食べるなと言われたら逆に食べたい、そういうような反抗心を持ちます。人間が神様に対してそういう反抗心を持っています。愛しなさいはみんな愛すべきだと本当は思ってるんです。人と平和に分かり合って一つになって、許し合って愛し合って生きる、使い合って生きる、それがいいことだというのは人間みんなが知っています。だけど神様に言われると嫌なんです。 自分でそうしたい人とそうしたい時にすることは問題じゃないんだけど、神様はいつでも全ての人とそうしなさいと言ってるから嫌なんです。なぜいつでも全ての人とということは自分と異なるからなんです。言われた通りにいつでも、言われた通りに誰にでもということが自分では嫌だから、神様の言葉に対して私たち反抗してしまうんです。神様が私たちに罪を犯しなさいということは一回もありませんね。神様が私たちにしなさいということはいつもいいことです。神様が私たちにするなということはいつも悪いことなんです。だから悪いことやめていいことしなさいということを私たちなぜ反抗するのか、それは私たちの心の中に肉の思い、肉に属したものが持つ思いが、その思い自体が神に反抗している逆らう、そういうものを持っているからだということを説明しました。で、私たちはその肉なる思いとどうすればいいのか。パウロは自分の心では善を行いたいというそういう心があると言いました。その神様の言う通りに生きていたいという心が与えられている、その心があること自体が神様がおられるから与えられた思いです。そうじゃなければ決してそんな思い持ちません。私たくさんのクリスチャンの方たちとの相談の中で、自分の罪や自分のいろんなことで苦しんでいるそういう兄弟姉妹によく出会います。その時に彼らに言います。しかしあなたはそれを罪だと知ってて、それを離れてそこから悔い改めて神の願う通りに神の喜ばれるそういう歩みをしたいんでしょ、それをしたい心はどこから出ましたか。あなたが持って生まれた心ではありません。それはあなたの中に、あなたのうちに御霊様がすでに住んでおられる、そのことのゆえですということを説明します。あなたの今苦しんでいるその自分自身、それは聖霊様はすでに十字架にイエス様と共につけたとおっしゃってくださいます。それはあなたからすでにもう離れた、あなたはそこから贖い出されたと言っています。しかしあなたの目には、あなたの計りには、今あなたが毎日そのまま罪を犯しているように見えるでしょう。あなたは自分の計りの中に出た言葉を信じますか、神様がそれはすでに過ぎ去ったというその言葉を信じますかと問います。今日私たちは神の言葉を聞き入れて生きるんですか、そうじゃなければ自分の計りで、自分の目で、自分の考えで出たその自分の言葉を握っていきますかということです。パウロは律法学者でありパリサイ人でした。イスラエルの人でした。その人が異邦人の中に伝道して歩くのに、自分自身から見れば、自分の経験からしてみれば、どうしても受け入れられないたくさんの文化、たくさんの人々のそういう習慣に出会ったはずなんです。私が韓国で生まれ育ち、また日本で生活し、アメリカで生活して、その中で環境が変わるたびに、出会う人々が変わるたびに、そこで計りが違います。韓国で当たり前なのが日本で当たり前じゃないし、日本で当たり前なのがアメリカで当たり前じゃないんです。で、どっちが正しいのか、日本は日本人が正しいと言うだろうし、韓国人は韓国が正しいと言うだろうし、アメリカはアメリカでそういうのが正しいと言っている。特に民族とか文化とかっていうところにこだわる人たちは、日本人は日本人だと、 韓国人は韓国人だということを主張します。でもクリスチャンって韓国人も日本人もないんです。イエス・キリストによって全ての人間の兵が壊されました。私たちが文化とかそういう人たちのいろんな持っているそういう背景を知る必要があるのはその人と接するためであって、真理の中にはその文化が妨げにはなれません。私たちが愛するのに文化が同じじゃなくちゃいけない、そんなことありません。考え方が同じじゃなくちゃいけない、そんなことありません。神を愛する者は神が愛する者を愛する。私の中のその私の主人、私の実体が神様であるならば、神様が私の心を愛で支配すると、誰でもいつでも愛するように神様がするんです。なぜなら神様は実際にその人をその時もいつでもどんな人も愛しますから。私の心の中の主人が神様であるならば、私たちは当然誰でもいつでも愛せるようになっていきます。それは私たちがするのではなく、私たちのうちにおられる御霊様がすることなんです。私たちが罪を犯している時であっても、御霊様は私たちのうちで善を行っています。私たちは自分のことを言ったり自分のことを考えたりするときに、御霊様は私たちに決して染まらずにして、神の言葉通りに神様の喜ばれる歩みを中で知っております。その神の喜ばれる歩みが何なのか、私たちを御言葉通りに生かせよと続けて働いてくださいます。で、私たちの心が善を行いたいという、そういう心を常に神様が守ってくださるわけです。神を求めたり、神様の御言葉通りに生きなければならないという、そういう私たちの心は、アダムの末として肉なるものにあるのではなく、神の子供として、神によって与えられている神の心なんです。出どころが違うということなんです。人間がイエス様を信じたらいい心を持つようになるんじゃなくて、イエス様を信じたらイエス様の心が私たちに望むということなんです。私たちが変わるのではなく、神様が望んでくださり、私たちが変わるというのは完全に生まれ変わることであって、私たちが正されるとか補われるとか、そういうことではないということ。人の子が神の子になることなんです。人の子は人から生まれて人の子です。神の子は神から生まれて神の子なんです。全く違うんです。神の子は神様を喜び、神様の願う通りに生きる。それが内なる人です。私たちが生まれ変わることを、水と御霊によって、御言葉と霊によって生まれ変わるという。ヨハネの福音書の一章を見れば、私たちが生まれ変わること、神の子供としてのそういう権威力を与えられることは、神によって生まれることだと言っています。人間的なことでやることではありません。努力でも訓練でもどういうことでもありません。神様が産んでくださって神の子供になれることなんです。で、私たちが神の子供と今なっています。どうして私たちが神の子供となったのか、御霊様が私たちの中に私たちの命となってくださっているからなんです。だから聖霊がおられると誰であっても神の子であり、聖霊がおられなかったら誰でもキリストのものではありません。神様の子供ではありませんとあります。で、神の霊が伴っておられる、 そういう神の子供なら誰であっても神の愛する人を愛するし、また兄弟姉妹を愛するし、神様の喜ばれることをします。だから私はどうなんだろうって、皆さんまた不安があってもその私がどこの私を置くのかということ、この私というのは内なる人を言うのか外なる自分を言うのか、外なる自分は肉なる思いを持って、その考えを持って、そのサイクルで動くしかない、そういうものなんです。でその中に神様が新しく産んでくださった神の子供は今目には見えません。コロサイ人へ見るとイエス・キリストが現れる時、その時私たちも一緒に現れるとあります。だから人間の目に今内なる人は見えません。見えないけど実際に存在します。神様は見えないけど生きて働きます。私たちのうちにおられること、私たちも知ることができるし、人にも見せることができます。それは神の言葉通りに生きられることによって、その身によって私たちは人々にも自分にも神様ご自身が私のうちで生きて働くんだということを証しすることができます。私たちが御言葉通りに生きることは救われるためではありません。救われたからこそできるようになったことなんです。救われた神のすべての子供たちが御言葉通りに生きられるようになりました。罪を犯さずに生きられるようになりました。それは行い以前に思いが変わったと言いました。心が変わったんです。心変えなかったら私たちはパリサイ人や律法学者のようにしかなれません。私が自分の子供を育てるのに、本当に良いクリスチャンとして神様の喜ばれる子供として育てようとして、朝から晩まで礼拝と祈りと本当に御言葉賛美によって生活をしてきました。しかしある時にその主善人の祈りとパリサイ人の祈りを私が見た時に、主善人が神様のところに出て胸を叩きながら遠くで仰ぎ見ながら、憐れんでください、私は罪人ですと胸を叩きますね。でその時にイエス様はその人が神に義とされたとあります。イエス様はそう言ったんですね。それであのパリサイ人は、私はあの人のようじゃなくて断食もし祈りもし律法をちゃんと守って生きていました、神様がそうしてくださいました、ありがとうございますと感謝してるんです。だけどもそのパリサイ人より主善人の方が義と認められた。確かに行いとしてはあの人より立派に清く生きられたかもしれません。でもそのパリサイ人は自分の心が、自分の思いが神の前に、神の思いとは異なる、神に反抗している、神の前に高ぶっている、そのことに対して気づいてませんでした。で私が自分の子供を自分が願うクリスチャンというある形を作って、そういう子供たち一人一人を作り出そうとする自分のその養育方法ということを気づいたんです。そうじゃなくて、うちの子供たちが神の前に私は罪人ですと、そういう本当に嘆きを持って神の前に出ることのできる、そういう子供に神様知ってください、これは私ができないんです。私は彼らがよく律法を守って人々の前に、また私の目の前で立派に生きててほしいということは教えて、そのようには養育できても、本当に神の前に胸を叩きながら、私は罪人ですという神の憐れみをこう、そういう人として私が作り出すことできません。もし私が彼らの心や一つ行い一つ一つに、これは憎なるものだろう、これはダメだろう、ダメだろうと言うと、彼らはそのこと自体が痛くて、そのこと自体が嫌で逃げ出るだけでしょ。 私たちが神様から光を照らされて心と思いを全部映し出される時に、そのところでその中に現れるものの中で良いものなんか一つもありゃしません。だけども私たちが死体求めてまたそこに行くことは、その罪を置きところに恵みが増すという、その恵みを知っているからでしょ。その罪を神様が指摘して、その罪のゆえに私たちを拒絶し、私たちを拒むのではなくて、そういう私を、そういうものを今日も神様が恵みを与え、救いを持って呼んでくださり、育んでくださり、また今日も神様が愛し続けてくださる。そのことのゆえに私たちは自分の罪の大きさよりも、その恵みの深さに感動し、悔い改めることを私たちが嫌がらずに、悔い改めることによって許されて、また清められる、そのことに私たちは喜び感激する。それが信仰生活なんです。私たちが自分を憐れんでくださいと言ったら、神様が知らん顔したのか、そうじゃないんです。きっと認めてくださいました。神の義をそこに置いてくださいました。私たちが自分のその飾った自分で自分をこう守ろうとし、また救おうとする、そういう予的なものを全部脱ぎ捨てたら、神様は私たち裸になった時、何一つ良くないけど、何一つ見せられるようないいものなくても、神様どうしてくれるか、神の義で覆ってくださいます。神の目もので私たちを満たしてくださいます。それが神様が今日も私たちに語り、私たちに手を広げて、私のうちにとどまりなさい、愛の中にとどまり、恵みの中にとどまっていなさい、御言葉の中にとどまっていなさいという理由なんです。私たちを恥ずかしめようとするのではなく、私たちに恵みを与えようとして、私たちに神の義を着せようとして、朽ちない天のもので私たちを満たそうとして、神様は私たちを呼んでくださっています。そういう方、世の中におられますか？肉にあるものは神を喜ばせることはできません。私たちがどんなにいい人間になって、立派な人間になって、神様のためにと言っても、肉なる思いは結局自分のためなんです。自分の栄光を求めて、自分の益を求めています。それでまた自分の方法で、自分がなりたいようになろうとして、しかし御霊に属する者は御霊の思いをするとあります。それは人を愛し、神様のその教え、神様のその御言葉を私たちが喜び、どうぞ御言葉通りになさせてくださいと、自分自身を神の御前に捧げ出すことのできる、委ねることができる信頼なんです。私たちが神様にどうして全てを捧げ、全てを委ねることできるか、自分で生きるより神様に生かされる方が幸せだから、自分で生きるより神様に聞き従う方が間違いないから、自分で何かを得ようとするより、いただいて生きることがもっともっと豊かだから、そうするんでしょ。本当に知恵があって、本当に値打ちを測れるならば、神のものと世のものは本当は比較できないものなんです。私たちが神様のことをないがしろにして、神から与えられるものを本当にちっちゃいちっぽけなものとして見ることは、私たちが目くらであり、私たちが愚かであり、私たちが結局バカだからでしょ。見るべきことを 見ることができないで、知るべきことを知らないから、そうしてるんですよ。世の中でダイヤモンドってすごい価値があるっていうのは、お金で換算してそうなんです。でもダイヤモンドは食べられません。 ダイヤモンドでクッキー買えません。ダイヤモンドが尊いというのは世の中の計りなんです。お金が大切だということは世の中のものなんです。でもお金は食べられないし、お金で息を吸うわけじゃなくし、お金で買えられないものが本当は私たちに最も必要なものなんです。神様がおられて、神様が私たちを生かす全てをタダで備えて、タダであげてるんです。それは当然じゃなくて、それは神様が今日も与えてくださるからいただけるものなんです。私たちがもし誰かにそんなことしたら、いつも私あなたにそうしてやった、そうしてやったと言うかもしれません。でも神様はそんなこと言いません。神様は私たちにそのことにあって幸せに本当に自由に生きててほしいという、その生きててほしい心を持って、生きればそこで生き生きとして平安に生きれば、それで神は喜ぶんであって、私があなたに与えたんだから、あなたは私のためにこうしなさいということで私たちを奴隷化してはいません。そういう神様じゃない。神の御言葉通りに生きるということは、私たちが平安に、私たちが生き生きとして生きるためのものであって、神の欲を、神様の何かをこう満たそうとしてしていることでは決してありません。だから私たちが神様のために何をしたとしても、それは逆に神様のものをいただく恵みであって、私たちが神様の前に諌を立てるということは決してできませんし、そういうことはありません。なのに私たちはたくさん祈ったとか、たくさん賛美したとか、たくさん伝道したとか、何かやったと、何かを神様の前に、神のためにしてあげたみたいに言って、あなたはなぜしないのとか、そんなことやるならば、結局は私たちは神様の恵みを本当に、恵みとしていただいた人ではないし、また私たちは神様のことを正しく知る人ではないんです。ローマ書の8章は、本当に聖書の中で最も大切な、なんかさっきダイヤモンドの話しましたけど、聖書の中で本当にダイヤモンドのような章だと言っています。しかし私が今ローマ書8章を持って今度のこの世界をこう共に御言葉に預かっていこうと思ったのは、そういうことではありません。私たちが最も間違いやすい、私たちがいただいた恵みの中に生きず、私たちが本当に神の完全な救いをいただき、神の子供としてすでに存在しているのにもかかわらず、私たちが救われてない人みたいに、私たちが神のことになってないみたいに、昔のその憎なる思いと憎なる習慣と、そういう生活の中にとどまって、ただそこで生きる、そういうクリスチャンが案外多いから、本当に私たちは救われたんですよ。私たちは完全に神の子となったんですよ。私たちは御霊が私たちの中に住まわって、私たちはもう神の人なんですよということを、私たちがもう一度確かめ、確認したくて、今ローマ書8章を持って私たち共に光の中に自分自身を照らし出していただこうと思うんです。私の心の中にはまだそれに逆らう思いを持ってないのか、神の言葉に逆らう生活習慣を持ってないのか。今日こうさっきカラテヤの5章から見たもの、またマタイの15章から見た、その肉の行いと心から出るものの中には、悪い考えとか不貧困とか汚れとか公職とか偶像礼拝、それに盗み、偽装、罵り、そねみ、憤りも、そういういろんなのがあります。酩酊というのは酒に酔うことですね。だからそういうものは全部どこから出ます？肉から出ます。 聖霊からは決して出ないことだということなんです。神の子供が聖霊によって歩むのか、そうじゃなかったら御霊によって歩むのかは、その出どころなんです。その思いが、それをする、その行いをする、その出どころが神の命令なのか自分の欲なのかということなんです。結局ガラテヤ書に見れば、私たちはイエス・キリストと共に肉と情欲と欲望が共に十字架につけられたとあります。私たちの欲望は歯止めが効かないものだと私たちも知っています。でも神様は歯止めをしてくださるのではなく、十字架につけてくださいました。私たちからすでにも死んだものとして切り離してくださいました。御霊がおられる、そういうクリスチャンならば、みんな罪から切り離されてる事実があるんです。罪を続けて行うしかない人間じゃなくて、もう今度は肉によって歩みませんということができる、神の言葉によって歩みますという新しい歩みができる人間になったんです。多くのクリスチャンがそれが体験できず、それを信じません。そうすると神の子供として生きる実際の生活の実がないんですよ。いくら知識的に分かってても、私は救われたといくら言ってても、救われた神の子供として清い生活ができないんです。清い思いを持つことができない。確かにパウロは自分が罪人の頭だと告白しています。自分が福音を伝えながらも自分が失格者とならないように、彼は自分の肉体を鞭打つとあります。自分自身は毎日死ぬ、毎日自分が十字架につけられて死んだことを自分で認めつつ、イエス・キリストによって新たに生きる、その御霊によって歩む、その自分に対していつも告白して生きています。だからパウロは福音を伝えたということよりも福音に生きたという人なんです。彼はイエス様の十字架以外は何も知ろうとしませんでした。自分が益だと思ってた全てのことを害だと思い、それを悪だと思いました。お仏はつけていると気持ち悪いでしょ、匂うでしょ、それを洗いたくなるもんですよ。私たちが神の聖なる子供となって、神様、あなたはもうすでに聖なる私の子なんだと、聖なる民なんだと言ってくださってるのに、自分自身はお仏の中にあって生きるならば、誰が見たって、自分自身が見たって自分は聖なるものではない。 いえ、私たちは聖なるものです。何が聖なるものなのか、聖なる思いが与えられている。神を信じ、人々が救われてほしいという、そういう思いを、神の思いを持ってるんです。自分しか分からなかった、自己中心で自分のことを自分の益のために考えるしかできなかった私たちが、人の救い、人の祝福、人が癒されることに対して心から本当に願うようになって、心から祝福するようになって、そのために自分が死んでも、自分がどのようにしても本当にその人の幸せを願うようになった、それが自分の家族や自分の愛する何人かのためじゃなくて、神の愛される全てのために対して、全然顔も知らないし全然わからない、そういう魂に対しても、人間、人類に対して、罪の中で滅びていく、そういう魂に対して思いを持つようになった。それが私たちが神の子供となった証拠なんです。昔日本で生活した時に、私は外国人ですね、 家の中で子供を育ててただいる主婦なんです。朝人々がカバンを持って学校にまた会社にこう行きます。私毛利という郡山の毛利というところに住んでたから、あの郡山の駅から一つ汽車で駅一つ目のところなんですよ。だから出勤したりするのが電車ですか汽車ですから大体時間が同じなんです。そうすると家の前に同じ時間に人が波のように出ていきまた波のように帰ってきます。あの人たちがみんなどこに行くんだろう。運転するときに車がずっと走っていくのにあの車が全部どこに行くんだろう。飛行機乗ってるときにこのここにいる人たちがこの飛行機の中に今一緒にいるけれども降りればそれぞれ散っていきますね。それぞれのところから来て今同じ飛行機の中にいる。でこれから何時間だったらそれぞれのところに散っていく。この人たちが本当に天国行けるか、それがなぜ私の関心さなのか。私の関心さじゃないでしょ、あの神様の関心なんですよ。神様がそれを本当にその魂を思ってるんです。そうすれば私がその中でどういう思いをするのか、どういう祈りをするのか、神様あの人たちと天国に行って会わせてください、神様あの人たちが私と同じくらいの人生のいろんなストーリーを持っています、神様癒してください、重に下ろしてください。彼ら一人一人に神様が神様となって、神様が本当に同伴者となって、神様が伴ってくださいという祈りが自然に出てきます。それは私が余裕があって愛があってじゃありません。神様がおられるということは私の心の中におられる神様はそういう心を持っておられる方、その時一番感動するのは私なんです。どういうことで感動するのか。そうだね、神様はそういう思いを持っておられる方だからこそ私も救われたんだ、誰でも救いたい方だから誰でもに入る私も救われてるんです。誰一人も滅ぼしたくない神様だから私をも神様が今日も見捨てずに手放せずに私を今日も顧みてくださってる。そのことがものすごい感動としてこう入ってきます。私がその人たちを祈ったとか私にそういう心があるとかじゃなくて、そういう神様が私と伴ってくださるというその実感が私を本当に世の中で私は一番幸せ者ですという告白を持って神様に告白できるようにします。私が太平洋を渡って日本に来る時に私が何者で、神様私を何十年本当に手掛けて育てて、それで今一人一人出会うその一人一人に神様は、神様がその一人一人をどんな思いを持って待っておられるか、どんな思いを持って共におられるかを神様は伝えようとしている。そのことを考える時に本当に襟元が立たされるし、一人一人のその神様が重んじるその重さが私にこう迫ってきます。その一人一人に今こういう話をするために神様は私を今まで生かしてくださり育ててくださりここまで導いてくださったというそのことを考えるときに、その相手がいかに神様にあって尊い大切な人なのかというのが私の心にこう迫ってくるんです。でそれが私の心ではないということ、自分が一番よく知っています。人が私に何と言っても私の中には神様がおられる、その神様御言葉通りの神様なんだ、その神様は本当に愛の神なんだということを私が自分で確認できることが私にとって一番幸いであり本当に喜びであり、それは誰も奪うことできません。 それで私がよく言います。私の中から私神様と神の言葉は誰も取ることができない。しかし今言うのは私のことを言おうとしてるんではありません。私たちみんなが同じだということを今言いたいんです。私の中におられる神様、皆さんの中におられる神様、同じ神様です。同じ心を持っておられる神様です。皆さんが持っている憎なる思い、私も同じく持っています。私も私の思う通りになればいいし、私の中心に、私が願う通りに、私の方法で私に合わせてくれれば私は居心地がいいんです。しかしそのように生きれば必ず死ぬ。必ずそこには罪がある。私たちが願う通りに祈った通りにもし全部できたならば、私たちはみんな滅びます。私たちはみんな破壊します。でも神の思う通りに、神様の言葉通りに私たちが生きれば、私たちは平安になれるし、私たちは罪を犯さずに生きることができます。罪の代価が死ですから、神様の永遠の命というのは罪を犯さずに生きるということとイコールなんです。人間が罪を犯さずに生きられることに対して実体がないならば、今神様の人として生きる実体がないことなんです。で、私たちがだったら完全なのか、 いえ完全じゃありません。でも私たちの中で今完全なる方が罪を犯さずに生かそうとして続けて私たちに働いてくださっていることは事実なんです。だから私たちが自分に妥協せずに自分を捨てて生きるんでしょ。なぜ神様がおられるから自分を捨てて生きられるんです。人間自分を捨てたら自分で何に残るかわからないから自分を捨てられないんです。自分を捨ててしまったら自分がいなくなる。安心してください。自分の中に御霊様おられるから自分を捨てたら御霊様が残るんですよ。やってみてください。そんなにいっぱい握っているその自分というのは結局自分を罪を犯せ、自分自身を破壊し、人をも破壊させる、そういうものなんですよ。自分が生きどうって、自分が不貧困で、自分が汚れて、自分が自己中心に妬み生活すれば結局自分もつらいけど、それの周りにいる人みんなが大変な目に遭います。ある家庭にお父さん一人が家族を虐待するような、そういう人で無責任な人で、また病気で何かだったらその周りの家族みんながその影響を受けます。私たちは世にあって今神の影響を与えるべき神の子供たちなんです。自分の憎なるものを持って家族に周りの人に自分自身が持つ影響で影響力をやるならば、人を裁いて、人を脅迫して、人をなだめて、人を慰めて、何かを方法を取って自己中心に自分の仲間をこう集めてやっても、結局は自分中心の仲間から外れてる人たちに対してはどうですか。敵を持つし無関心なんです。それは自分中心だからそうなんです。イエス様中心はそうじゃありません。全ての民、全ての全人類に対して神の思いは同じなんですよ。だから私たちが立たされたところで神様から預かった魂一人一人に使えるのは、そんなにたくさんの人を使え、たくさんの人に私たちが影響力を与えることはできません。しかしその一人一人が立たされてるその場所で影響力を与えるその範囲は異なるかもしれませんけど、その 神の同じ心を持てれば結局世界のすべての人を愛する神のその愛は同じくどこにも行き渡るんです。なのに教会で、なのにクリスチャンが同じ神様の御霊による思いではなくて、それぞれが自分たちが長になって、自分たちの教会、自分たちの仲間というならば、教会同士が争い、教会のうちでも争い、家庭の中でも争い、そうやっています。しかしそれは聖霊による思いではないということです。もう牧師さんじゃなくて、どんな人格のどんな神のホリメンと言われる人がやってても、それは肉から出たもので神に喜ばれることできません。その人がどんな奇跡を行ってどんな立派なことを言っても、その生き方、その心自体が肉から出てるから、神から出てるものじゃありませんから、それは罪であり、それは死であり、その結果はそこに分派が起きり、分裂が起きり、そこで傷つく人が出てきて、そこにまた結局は仲間割れして、互いに食い合って互いに滅びてしまう。それが実なんですよ。今日の御言葉を見ると、けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。どういう話かというと、私たちが聖なる神の子供としてさっき存在して、そこから私たちが罪を犯したりするのではなくて、私たちは皆アダムの子孫として肉なる思いを持って、罪を犯すしかないサイクルを持ったどうしようもない人間として私たちがさっき存在するんです。で、その中に神様が今新たなこと、新しい創造物を作りました。神の子供を作りました。それでその神の子供となった新しい内なる人が私たちのうちに今存在してるんです。だから私たちが、私たちのうちにもともと人間として生まれたその肉なるものを持っている、そういう生き方、そういう生活、そういう私たちのその考え方の中に神様の新たなものが入ってきたんです。で、神様はその新たな御霊の法則を持って、命の原理を持っているその御霊様が私たちのうちに本当に存在するならば、私たちはみんな肉に属しているのではなく御霊に属しているんですと今日言ってくださってます。先日私が、私たちが救われたのは御霊様の原理と罪の原理との原理の、なんていうのかな、戦い、それで御霊がサタンより勝つならば、私たちは御霊によって新たに生きることができるんだから、罪に定められることが神様が裁き主なのに、もう全部代価を払ってくださってるから、もう罪に定められることはないんだということを私たちが信じるべきだと言いました。私たちが自分で十字架に使ったのでもなく、自分自身がそう思い込もうとして自分自身に言ってるのでもなく、神様が私たちをそうしてくださった、それが神様が今私たちに信じなさいと言っている言葉なんです。それだけじゃなくて、死んだ そのイエス様を死からよみがえらせた神様が、そのイエス様と共にくぎつけられたすべての人を、イエス様と共によみがえられたそのイエス様のうちで新たに生きるようにしてくださった。それも神様が言ってる言葉なんですということを言いました。私たちが初め善と悪を知る木の実を食べたのは、神が食べてはいけないと言ったのに、蛇がそれ食べても死なないよという言葉を聞き入れたから食べました。私たちが今も神の言葉よりも私たちが納得し、私たちが聞きたい言葉、それを言ってくれることに私たちが応じていくならば、私たちは今日も善と悪を知るその木の実を食べてしまいます。たくさんの人が自分自身が計りを持って罪に定めたり定めなかったりします。神は誰であってもイエス・キリストのうちにあるならば、その人は罪に定められることがないと言っているのに、また肉によって律法がどんなに正しくて行おうとしても、私たちは行う力を失っていました。肉によって無力になりました。なのに神様が来てそれをやってくださる。だから神様が来てやってくださるから、神はサタンより強いでしょうと言いました。ならば神様は私に勝つ方、私のうちで私がどんなにダメな人間でも神は私を勝つから、私のうちで神の言葉通りに生きられるようにしてくだされる、それができる方なんだということを私たちが信じるべきだと言いました。で、私たちがその中に持って生まれたそういうすべてのサイクル、肉なる思いのサイクル、そこから私たちは自分からは離れないられないけど、私たちには新しい神の心、神の思いという新しいサイクルが望んだから、私たちから生じたんじゃなくて、御霊によって私たちにこれ望んだから、私たちが私の主人を神だということだけ分かるならば、私に勝つ神だということだけ分かるならば、その御霊が神様御言葉通りに神の喜ばれる思いでその歩みをさせる、それは私たちが信じられるでしょうね。私たちがどんなに罪を犯しても、神様は私たちのうちで新たなことをなすのに何の妨げも持っていません。神のなさることを妨害できるそういう力はどこにも存在しません。ただ私たちが信じないならば、私たちのうちにそれが出てこないということなんです。あるのにも出てこない、あるのにも体験できない。だから神様はローマ書8章を私たちに今日も語ってくださるんです。あなたは私の霊によってすでに新たになってるから、すでにあなたは本当に神の心を持って思いを持っているんだから、だからそのようにしなさい、そのように生きなさいと言っています。本当に私たちが信仰によって義と認められる、私たちは何一つ神の前に正しいことできません。何も私たちは誇るものありません。でも私のうちに御霊がおられる、私のうちに神の思いをなさせる力がすでに思いとともに与えられている、それを信じてください、それを体験してください。またその信仰から信仰へと歩むことによって、私たちの生活の中に身として現れるように、神様が知ってくださるから、どうか期待してください。私を通して身を結び、私を通して栄光を受ける神様を期待してください。お祈りします。御霊様が私たちのうちに臨み、私たちの中に愛、 喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性という御霊の実を持って現れてくださる、生きておられる神様だから期待し、ありがとうございます。私たちそれぞれを通して神の御旨がなり、神様の生きて働くことが現れ、どうぞ神様が栄光を受けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。